こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大切なことに気づかせてくれる33の物語と90の名言は、西澤康裕が日常や仕事、人間関係の見方を問い直すための短い逸話と名言を集めた自己啓発エッセイ系の文庫である。署名が示す通り、中心となる構成は33の物語と90の名言であり、長い理論を積み上げるよりも一つの具体的な出来事や言葉から読者自身に考えさせる形式をとる。紹介されている内容には、忙しい父親と子供の対話を扱うパパの時給はいくら、才能だけでは測れない人への評価、相手を傷つけずに支える親切組織をめぐる簡潔な表現などが含まれる。扱う範囲は家族、働き方、他者への接し方、失敗との向き合い方に及ぶ。通勤時や就寝前などの短い時間に読み、基地の価値観を小さくずらすための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、短い逸話を通じて日常で見落としやすい価値を可視化する構成。本書の特徴は、抽象的な教訓を先に掲げるのではなく、短い物語を入り口にして読者の判断を促す点にある。例えば、パパの時給はいくらという話は、仕事で多忙な親と子供の関係を素材に、時間を金額や効率だけで測ることの限界を考えさせる。ここで焦点になるのは、仕事そのものを否定することではない。家族との時間には後から同じ形では取り戻せない側面があるという認識である。物語形式には、一般論として家族を大切にすべきだと言われるよりも、具体的な場面を自分の生活に引き寄せやすい利点がある。33編という区切りも、一つの主張を体系的に証明するためというより、異なる局面から大切なことを照らすための編集だと言える。読者は各話から唯一の正解を受け取るのではなく、何を優先し誰にどのような時間を渡しているかを点検することになる。短編の読みやすさと読み終えた後に残る問いの両方を狙った構成である。次に、才能の有無だけではない。応援される姿勢という評価軸。本書で紹介される萩本欽一にまつわる逸話は、能力評価を才能の優劣だけで完結させない視点を示している。十分に目立つ才能があるとは見なされていなかった人物が、気持ちの良い返事や周囲との関わり方によって、辞めさせないでほしいと思わせる存在になったという趣旨である。これは、愛想さえ良ければ実力が不要だという単純な話ではない。技能が発展途上の段階では、学ぶ姿勢、反応の誠実さ、周囲が手を差し伸べたくなる関係性が継続の機会を左右することがあるという観察である。個人の成長は本人だけの努力で完結せず、助言、仕事、協働の機会によって支えられる。そのため、返事や態度は表面的な礼儀ではなく、他者との協力可能性を示す行為でもある。本書はこのような逸話を通じて、競争的な能力感からこぼれ落ちやすい要素を取り上げる。とりわけ、失敗や未熟さを理由に早く見切りをつけそうな読者にとって、続ける根拠を才能の自己判定だけに置かない見方を提供する。さらに、幸せな貧乏が示す。相手の尊厳を損なわない親切の条件、幸せな貧乏と題された話では、運動会の弁当をめぐる出来事を通して善意の示し方が問われる。紹介情報から読み取れる確信は、困っている人に何かを与えることだけが親切ではなく、相手が受け取りやすい形を整える配慮にも重要な意味があるという点である。援助は、与える側が正しいと思う方法で一方的に行うと、相手の事情を公にしたり負い目を生じさせたりすることがある。だからこそ、本当に役立つ行為には必要を察することと同時に、相手の自尊心や選択の余地を守る工夫は必要になる。本書は大きな制度論として福祉や格差を論じるものではないが、身近な場面での振る舞いに倫理的な問題が含まれることを短編で伝える。職場で助けを求めにくい同僚、家庭内で弱さを見せにくい家族、地域で孤立しがちな人などを考える際にも応用できる視点である。親切を自己満足に終わらせず、相手にとって負担の少ない支援になっているかを問い直すことが、この話の実践的な範囲となる。そして、組織とはラブという対比が促す説明より本質を捉える思考。本書には、組織とは何かという問いに対して長い説明ではなく、ラブと答えたリチャード・ブランソンの逸話が紹介されている。ここで重要なのは、短い答えそのものを格言として高めることではない。組織論では、制度、役割、目標、評価といった説明可能な要素に目が向きやすい一方、人が協力を継続する基盤には信頼、尊重、所属感といった関係の質がある。この逸話は、その見えにくい基盤を一語で際立たせる働きを持つ。また、説明の長さと説得力は反比例するという紹介文中の表現は、常に短く話すべきだという規則ではなく、論点を絞り込めているかを確認するための示唆として読むのが妥当である。複雑な課題には詳細な説明が必要だが、目的や価値まで複雑化させれば、行動の軸は共有されにくくなる。 本書の名言と一話の組み合わせは、情報量を増やすよりも問いの中心を捉え直す読書体験を作る。仕事上の会議、チーム運営、対人関係で自分が伝えたい核心は何かを考える契機となる。最後に、人生はちょろいと思えに見る、失敗を固定化しないための再解釈。紹介されている人生はちょろいと思え、もし失敗したら気のせいだと思ってくださいという言葉は、失敗を軽視する勧めというより、失敗を自分の全価値や将来の結論にまで拡大しないための表現として理解できる。失敗の後には、結果を過度に一般化し、自分には能力がない、次も必ずうまくいかないと決めつける反応が起こりやすい。しかし、一度の失敗には準備条件、相手時期など複数の要因が関わる。本書のような短い言葉は、硬直した自己評価を一旦緩め、次の行動に戻る余地を作る。もちろん、損害や他者への影響を無視して良いという意味ではない。必要な反省や修正を行いつつも、失敗の感情に支配され続けないことが焦点である。33の物語と90の名言という形式は、読者に精密な心理学で方法を教えるものではないが、気分が落ち込んだ場面で別の解釈を差し出す。重い結論を急がず、出来事と自己評価を切り分けるための日常的な認知の補助線として機能する。結論として、本書は長大な理論書を読む余裕はないが、日々の判断や人との接し方を立ち止まって考えたい人に向く、家族との時間を後回しにしがちな人、仕事で能力や成果だけを尺度にして疲弊している人、誰かを助けたいが適切な距離や方法に迷う人にとって、各話は具体的な検討材料になる。また、失敗後に自己評価を厳しく固定しやすい人にも、出来事を別の角度から見る小さな足場を与えるだろう。類書にも名言集や感動的なエピソード集は多いが、本書の際は、90の名言を独立した知識として並べるだけでなく、33の物語という状況の中に置く点にある。言葉がどのような人間関係や選択の局面で響くのかを考えやすく、単なる標語の消費に終わりにくい。もっとも、個々の逸話は短く、複雑な職場問題や家族問題への具体的な解決策を網羅するものではない。その限界を踏まえて答えを得る本ではなく、自分の優先順位、他者への配慮、失敗の受け止め方を点検するための読書として活用する価値がある。文庫の簡潔さを生かし、印象に残った逸話を実際の会話や行動に結びつける読み方が適している。ご支援いただける場合は、西澤康夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。